そんな雑貨店。そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私、和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
Endurance which is a 100 years old Antarctic exploring ship has just been found at the bottom of Antarctic Ocean。
よし、 OK。
はい、
さあ今週も一体何が始まったんだとね、お思いでしょう。今週はですね、はい、これをやらなくちゃいけないんです。一番最初に。
ほ。
で、なぜこんなことをやったのかというのはですね、エンディングで。ね、さあさあさあさあさあ。下平さん、最近ですね。
はい。
海の方で。
うん。
大発見がありまして。
海の方で。
まあね、海っていうのはね、宇宙以上にね、未開の地というか、未踏の地が多いので。
ああ、はいはい。
ですね、下平さんは、アーネスト・シャクルトンっていうお名前はご存知ないですか？聞いたことありませんかね。シャクルトン、この方ですね、イギリスの探検家なんですよ。
はい。
でも昔の人なんですけどもね。
うん。
でね、この方がですね、1915年に南極探検、
はい、
行きましてね、南極点通って南極大陸を横断しようっていう計画を持って南極に行ったんですが、まあ計画自体はですね失敗しちゃうんですけれども、
うん、
この時にですね、南極探検船エンデュアランス号っていうので行きまして。
はい。
これがですね、南極に近づいたらば氷に閉ざされちゃいまして、捕まっちゃったんですね、氷にね。
はい。
で、そのうちなんとかなんじゃねえかと思ってたらば、
うん、
氷でですね、バキバキバキっと割られてしまいまして、数ヶ月後に。で、船が沈んでしまったんですね。
うん。
すごい船だったんですよ。全長44メートル。
長
っ。で、今から100年前ですんで、船体はですね、はい、オーク材、木なんですね。
うんうん。
ね、厚さが75センチのオーク材。
はぁ、あ。
すさまじいでしょ。
うん。
で、これすらやっぱりね、南極の氷ってのはバキバキって割ってしまうんですね。
うん。
で、氷に閉じ込められて破壊されて沈没してしまったんですが。
はい。
これがですね、今年、つい1ヶ月ほど前、2022年の3月5日に発見されまして。
お、うん、
居場所がね、わかんなかったんですよ。なんて言ったってね、100年前でしょ。
うん。
で、まあ、いろいろ計算とか、観測機とかね、GPS あるわけじゃありませんので、
うんうん、
で、海流で流されたりもするので、この辺りで沈んだよってことは分かってるんだけど、それも正確なところが分からずに、
はい、
ずーっとね、見つからずにいたんですよ、
うんうんうん。
ところがですね、フォークランド海洋遺産財団っていうところがありまして、
はい、
ここがですね、今年2022年の3月5日に、自立型の水中ロボット、要はね、うん、潜水艇のちっちゃいやつ、
はい、
みたいなのを使って、なんとですね、水深3000メートルの地点で発見と。
おー。結構深いとこにいた。
そうなんです。3000メートル。見つかるわけないじゃん、そんなもの普通。で、やっぱりね、いい状態で見つかってるんですね。
へぇ、
海の中にいたら、なんかね、木なんて特に腐っちゃうんじゃないのと思われるかもしれませんけれども、うん、やっぱ酸素がね、ほとんどないので、深海の方。はい、で、温度も低いので腐らないんですね。うん
う
ん、
へぇ、
だからね、沈没から107年。しかもね、うん、アーネスト・シャクルトンのちょうど100年目の命日に発見されたんですよ。
おお、
なんてことがあるとですよ、下平さん。
はい。
和田としてはですね、当然海に目が行くわけですね。
うん。
で、海のことをちょっと調べてみたんですが。
はい。
わかんないこといっぱいありますね。あるいはね、わかってるつもりだけど全然違ったじゃんってこと。
へえ。
だってそもそもね、海の水ってしょっぱいでしょ？
はい。
ね、海の水には塩が溶けてるんだって言うじゃないですか。
うん。
いや、まあ、確かに溶けてるんですよ。
うん。
ね、海水のね、塩分濃度は 3.5% なんて言いますから。
はい。
でもね、溶けてるの塩だけではないのね。
ん？
いや、もちろんいろんなものが溶けてるよってことはご存知だとは思うんですけども。
うんうん。
ね、天然の元素って92種類あるんですけども。
はい。
海にはこれ全部溶け込んでるのね。もちろん貴重な貴重なね、ほんのわずかしか溶け込んでないってのもありますが。
はいはい。
なんかなんとなく単純にね、塩が溶けてるって思っちゃいますけども。
うん。
天然の元素が全部溶けてるっていうね。
ええー。
なんていうところからしてもうびっくりでしょ。
はい。
というわけでですね、今日は海についてお話をしていきたいなと思ってるわけなんですね。
はい。
それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな居酒店へいらっしゃいませ。
そんな居酒店。
さあさあさあ、下平さん。
はい。
知ってるようで知らない海ですけれども。
うん。
まあ、小学校の時なんかにね、習うわけですよ。海って広いんだよっていう風にしてね。
はい。
ね、地球上の表面積で言うと、陸よりも海の方が広いんだよと。
うん。
さあ、その割合って覚えてますかね？海対陸は何対何？
覚えてない。
じゃあ、これはもう、乙女の勘でいきましょうよ。今ね、中学生が聞いたらね、ああ、知ってるって言ってると思う。
何割だっけな。7割海ぐらいじゃないですか。
ああ、もう正解だもの。どうだい、中学生諸君。ちゃんと大人になっても覚えてるもんだろ。そう。海対陸の比率はね、7対3なんですね。っていうのは、まあまあまあまあ、多くの人覚えてるかもしれませんけれども、はい、じゃあ、具体的にそれはどんだけ広いのよと。
うん。
具体的に言うとですね、海の面積は3億6000万平方キロメートルになります。まあ余計ピンとこないですよね。余計ピンとこないですよね。
うん。
ね、地球の表面積ってね、約5億1000万平方キロメートルなんですね。
はい。
その約7割ということで、3億6000万平方キロメートルが海です。まあ数字がでかいってことはわかるじゃないですか。
うん。
ただ、ピンとこないと。
うん、そう。
さあ、じゃあですね、余計ピンとこないの行きましょうか。
はい。
じゃあ、そこにある水の量ですよ。
ああ。
これはね、言ってもピンとこない。14億立方キロメートル。これ体積。14億立方キロメートル。で、重さはですね、14兆トンの10万倍。
よくわかんない。
もう重いなってこと。水って重いですからね。
重いですね。
ね、あれがそんだけあるんだから、うん、外重いぞと思っていただければ、
うんうん。
でもね、こっちの話はね、ちょっとピンとくると思うんだ。
はい。
まあ、海これだけ広いですし、大きいですから、
うん、
非常に多くの水がありますよね。
うん。
で、海水ってね、地球上にあるすべての水のうちの約 98% なんですよ。
お、
地球上にある水はほとんど全て海水と。
はい。
で、残り 2% は淡水ではあるんですけども、
うん、
ただね、我々が利用できる淡水ってね、ほんのわずかしかないのね。
え？
だって淡水のね、2% の、残り 2% の淡水のうちのほとんどはね、凍ってたりするんですね。
ああ。
ほら、南極の氷とか北極の氷とかね。
はい。
それから氷河の氷でしょ？
うん。
そして手が出せないっていう意味では、地下水。
うん、
だからね、実際に飲み水として使える川とかね、湖にある水っていうのは、地球上の水全体のね、0.01% しかないんですって。
うわぁ。
これ聞くと、なんかね、水大事にしないとっていう気がすごいしてくる。
します。
します。こういう数字をね、教えてあげたらいいと思うんだ、環境教育するんだったら。
うん、うん。
ゾッとするもん、そこにね、油を流してたりね、ゴミ放り込んだりしてるかと思うとね。
やめて
もう自らの喉に放り込んでるようなもんでしょ。
うん、うん。
ゾッとしますね。で、やがてはね、そういった水も海に帰っていくんですけれども。
はい。
七つの海って言いませんか？
あ、聞きますね。
ね、よく言いますよね、七つの海って。うん、さあ、下平さん。
はい。
七つの海って何のこと？どの海のことを指して七つというの？さあさあさあさあさあ。
なんだろう。
まあ、知ってる海をね、世界的な海を7つ挙げていただければいいんじゃないですか。
じゃあ、太平洋。
太平洋。
大西洋。インド洋。
インド洋。
え、国海？
国海。
え、これで4つ？
4 つしかないですね。
あれあと3つ何
ねってなるでしょ。
はい。
ね、7つの海って言葉は有名だけども、それが何を指してるのかってさっぱりわからんと。
うん。
しかもね、太平洋、大西洋じゃないのね。
え？違うの？
太平洋、大西洋じゃないの。これね、ずるいんですよ。インド洋はインド洋なんですよ。
はい。
太平洋はね、北と南に分けられてるのね。北太平洋、南太平洋。そうでしょ？
一つじゃん。
7つの海って言った場合にはね、分かれてるんですって。北太平洋、南太平洋。そうなるとですね、大西洋さんも黙ってないわけですよ。
はいはい。
北大西洋、南大西洋と。
もうそれで4つじゃん。
そう。で、インド洋加えて5つでしょ？
うん。
あとはね、一応納得するかな。北極海、南極海。
あ、はいはいはい。
これで7つ。
ああ。
ただこれはね、現在の区分なので、昔、うん、中世、まあ大航海時代とでも言うんですかね。
はい。
あの頃はね、もうちょっと違ってたようなんですよ。
うんうんうん、
あの頃はね、紅海でしょ、
うん、
ペルシャ湾、
うん、
アラビア海、
うん、
ベンガル湾、
うん、
南シナ海、地中海、大西洋、うん、太平洋入ってないのよ。
認識されてなかったんですかね。
そう、まだね、こう地球が丸いってことは分かっていたのかもしれませんけれども、
うん、
まだその太平洋っていうのはどういうもんだか分かっていないというかね、こう認知されていなかったんじゃないですかね。
はいはいはい。
ペルシャ湾とかベンガル湾っていう湾までね、うん、海っていう風にされていたりしますので、まだまだそのあたりが中心になっていて、世界全体にっていう風にしては目が向いていなかったのかもしれません。
うん。
さあさあさあ、そういった海ですけれども。
はい。
下原さん、海と陸の境目ってどこだと思います？
え？
海と陸の境目、一般的にはね、海岸線って言いますよね。
うん。
海岸線ってどこのことを言うと思います？だって海岸線って動くでしょ。
ああ。
もちろんね、波でジャパンジャパンとも動きますけれども、
うん、
満潮干潮で大きく動くでしょ。
はい。
どこを海岸線って言ってるんだと思います？
満潮と干潮の中間地点
なんていう風に思いますよね。これね、うん、国によってもちょっと違うらしいんですが、
はい、
日本ではね、満潮時の最高水面、
お、
満潮の時に海が出張ってきているそこ、
うんうん、
そこをね、海岸線と日本では定義しているそうです。
へえ。
で、一方でね、
はい、
国土とかそれから、
うん、
まあ、領海なんていうのを規定するときにはですね、
うんうん
うん、基準の線というのを作らなくちゃいけないんですね。
はい。
この時にはね、干潮の時の海面を基準にするんですって。
うーん、なるほど。
なんでかっていうと、その方が陸が広がるでしょ。
うん、うん、
で、広がってその分外に行くので、領海、自分とこの海だっていうのもね、うん、外に広がるんですね。
はいはい。
なので、できるだけ水が引いてる時っていうのを基準にしてます。
うん、うん、
で、領海って今言葉出しましたけれども、
はい、
領海ってのは一体何かって言ったらば、基線、元にする線から12海里のところまでっていうのが領海、うん、その国の海っていう風になるんですね。
はい。
でね、海里ってね、なかなかねピンとこないイメージなんですけども、
うん、
1海里っていうのは1852メートル、
うん、
で、基線から12海里、1852メートルかける12っていうところを領海とします。
はい。
で、それはね、その国の海なんですけれども、その外側にね、うん、排他的経済水域っていうのが広がってるんですよ。
あ、聞いたことある。
ね。EEZ なんていう略称で言ったりしますけれども。
はい。
ここはですね、まあ、経済という言葉が表してる通り、そこは経済的に独占しちゃっていいですよっていう地域で、
はい、
海中とかね、海底の資源とかをね、独占的に開発管理する権利があるよっていう海なんですね。
ほう。
さあさあさあさあ、日本はですね、
はい、
国土は狭いでおなじみなんですよ。
うん。
ね、日本の国土領土はですね、約38万平方キロメートルで、この、うん、ま、狭いと言ってもそれでもね、197カ国中の61位なんですが、
うんうんうん、
これってね、ドイツとジンバブエの間なんですね。
へ、
大体ドイツとかジンバブエとほぼ同じと、
うん、
で、197カ国中61位という、まあ、広さ狭さを持ってるんですが、
うん、
この排他的経済水域入れるとね、日本って意外と広いんですよ。 排他的経済水域切れるとね、日本の面積ってね447万平方キロメートルに跳ね上がるの。桁違うでしょ、もう国土はね、
島国ですからね、
38万平方キロメートル、排他的経済水域は447万平方キロメートル。これでね、世界6位になるんです、急に。
うん、
突然広いですね。そう思うとなんかね、気が大きくなりますよね。海を、俺の海をと思いますね。さあ、その中でですよ、大事な大事なパーツがあるんですよ。はい、
うん、
これがなくなっちゃうと、一気に、排他的経済水域が減ってしまうということでおなじみの、
はい、
沖ノ鳥島。
はい。
日本のね、南にありまして、うん、島です、あれは。島です。
島です。
岩ではないです。はい、言い張っときますよ。島です。だってね、あれがね、ぽちょんと沈んじゃったりなんかすると、はい、
うん、
沈むと同時にですね、40万平方キロメートルの排他的経済水域が失われるんですよ。
はい。
日本の国土面積よりも、広いエリアがですね、排他的経済水域から失われるという、
はい、
えれえ騒ぎになりますんで、あそこは島ですし、守っていかなくちゃいけません。
守ってますよね。
守っていきましょう。守っていきましょう。そうでしょ。
囲い作って。
すごい勢いで守ってるでしょ。とはいえね、我々やっぱりね、はい、あの島についてもね、あんまりよく知らないんですよね。
うん、知らない。
あのね、正確にはね、あそこ、沖ノ鳥島という、
はい。
名前のですね、環礁、輪になってるサンゴ礁なんですね。
へ
ぇー。その環礁の大きさでいくと、東西 4.5 キロ、南北 1.7 キロメートルあるんですよ。
うんうん、
上空から見るとぐるっとリングになってるんですね、
はい、
綺麗なリングになってるわけではないんですけども、部分的に沈んじゃってるので、うんうん、で干潮時にはですね、干潮の大部分は海面上に顔を出してる、ぐるっと一周ほぼしてるんですよ、うん、
はい、
ところがですね、潮が満ちてきまして満潮になりますと、
はい、
島がですね2つしかなくなっちゃうんですね。
はい。
ポツンポツンと。
はい、
これがですね、東小島と北小島って言いまして、
はい、
北小島はですね、面積 7.68 平方メートル。
うん。
東小島はですね、面積 1.58 平方メートルしかありませんので、立ってるのがやっとと。
うん。
非常にですね、この、危うい。
はい。
しかもですね、標高、満潮時にはですね、今度逆の順番でいきますよ。北小島。
はい。
はい、海面上に出てる高さは16センチしかありません。
はい。
東小島は、6センチしかありません。
はい。
これがですね、沈んでもらうと困るので、
はい。
いろんな、こう、工夫をして、沈まない、沈まないように、ね、堤防を作ったり、ね、
はい。
いろんなことをやって、沈まないように頑張ってます。で、日本にとっても重要なんですけども、
はい。
これね、世界的にも実は重要な側面がありまして、
はい。
あの辺りっていうかね、あの島はですね、
うん、
100年あたり1センチしか沈まないんですって。
へぇ。
なので、海水面の水位の変化を調べるのに大変役に立つんですね。
おぉ。
ほら、今、地球温暖化というかね、気象変動で、気候変動で、海水面が上がってくるって言われてるし、実際上がってきてるじゃないですか。
うん。
だから、その基準としてというかね、変化を調べるのにも非常に使いやすいので、
うん、
あれがですね、沈まれちゃったり、あるいはですね、あれ、くびれた形してるのでね、横から見ると。ね、トランプのね、スペードみたいな形してるんですよ。
もう。
頭でっかちで下の方が細くなってるっていう。
はい。
ポキンといっちゃったりなんかすると。
ああ、やめて。
日本にとっても、海洋学にとっても大きな、こう、ダメージを被ることになりますんで。はい、なので、こう、堤防、消波ブロックなんかで囲んだりしてるんですが。
うん。
今ね、他にもね、なんとかあの島を守ろうっていう動きがありましてですね。
はい。
こんなことやってんですね。東京大学大学院の、
うん、
茅根はじめ教授、
はい、
この方がですね中心になりまして、サンゴをね、
うん、
繁殖させて島を守れないか研究中なんですよ。
お
ー。実際にはあそこは沖ノ鳥島っていう環礁なんですよ、輪っかになってるサンゴ礁なんですよって言いましたよね、
うん、
だからあそこでサンゴが繁殖してくれれば、
うん、
まあサンゴ波に洗われて、ね、折れちゃったりもするんですけども、
はい、
でもその波に洗われて折れた部分がまた波で運ばれて島の上に乗っかったりしたりね、
うん、
あれ根元でこう補強してくれたりして、自然に島が強くなっていったり、標高が高くなったりしてってことが期待できるので、今ね、
うんうん、
研究してくれてるんですね。茅根教授、
うん。
ところがやっぱりですね、サンゴも今、ね、 結構気候変動で白化と言いまして真っ白になっちゃったりとか、
はい、
あれサンゴって虫ですからね本当はね、サンゴ虫っていう、うんうん、でそれがですねやられちゃったり、だからね本当にせめぎ合い、
うん、
だから環境を守るのは沖ノ鳥島を守ることでもあるという肝に銘じてね、
は
い、
うんうん、
何としても守っていかなくちゃいけません、
うん、
さあさあさあさあ、今ですね海の表面ギリギリのところのお話をしましたけれども、
はい、
もう一方、
うん、
海は当然深いところもあるわけですよ、
はい、
さあこれが分かったらすごい下平さん、
はい、
一番深いとこってなんて言いましたっけ、あそこクイズ下平、
あ、なんだっけ、
なんとか海溝って言いましたね、
うん、
なんでしたっけね、お名前、
あのすげえ深いところ、
すげえ深いところですよ、ドラえもんなんかにも出てきますね、
なあ、なん
だっけ、ドラえもんってねそういうのよく出してくれるんですよね、
出しますよね、
4文字、カイコ、
遠くなった、なんだっけ、
もうね大ヒントですよ、なぜこんなに大ヒントを出すのかというのもですね、忘れなかったらエンディングで言う、まで始まります、
ま、ま、
まで始まります、4文字のうち最後はなで終わります、
マリアナ、
そうです、マリアナ海溝、
はいはい、
ね、この辺なんかも編集でちょんちょんとつまんでね、一発で答えが出たようにやっておけばいいんです。さあ、それではですね、マリアナ海溝についてお話をしていきますけれども、はい、まあ、イメージね、まあ、深いとこあるんでしょぐらいですが、深いとこあるんでしょどころではないんですよ、下平さん。
え？
マリアナ海溝ってね、
はい、
幅が 70km。
うん。
長さ 2600km もあるのね。
長
い。長いんですよ。
そんなに長いんでしたっけ？
そうなんです、これ。で、ちなみにですね、あの、陸上の大きな溝、グランドキャニオン。
はい。
ここはですね、全長 450km あるんですね。
うん。
で、マリアナ海溝は、その、5倍以上という長さを誇るんですね。で、非常にね、深い、まあ、海でね、一番深いところとして有名ですけれども、
うん。
やっぱりこれがなんで深い深いって言われるようになったかって言ったら、やっぱりね、皆さんがこう、研究者の方々が探査してくれてるからなんですね。
はい。
そのね、一番最初の探査っていうのはいつ始まったかって言いますと、1875年に遡るんですね。
はい。
出ました、イギリスです。ね、うん、世界史をやると嫌いになるで同じの。っていうか、そんなに雑貨店を聞いてると、嫌いにもなりつつ好きにもなってしまうというイギリスですね。で、イギリスのですね、チャレンジャー号っていう船がありまして、これが初めての学術調査を実施しました。
は
い、
うん。
で、この当時はね、重りをつけた紐を垂らしていくっていう、そういう調査なんですね。
ああ。
で、その結果、測量結果はですね、8184メートルでした。
はい。
で、この後もですね、いろいろ調査が続いていて、日本も調査してるんですね。50年下りまして、1925年。
はい。
日本の測量船満州号っていうのが同じようにですね、紐付けた重りで、深さ測りまして、その時ですね、うん、9636メートルっていうのを測ってます。
はい。
これでも9600、すごい長さの紐ですよね、そもそもね。
うん。
で、その後、
はい。
1951年、もう第二次世界大戦後になりますね。
うん。
またですね、イギリスの、イギリスはね、この名前好きなんですね。チャレンジャー号、また出てきました。
はい。はい、
もうもちろん違うチャレンジャー号です。チャレンジャー8世号です。
うん。う
チャレンジャー8世号が、1863メートルというのをですね、測りました。
うん。
ただ、この時はですね、紐を使って測ったんではありませんで、
はい。
音響促進って言いましてね。
うんうん、
要するにですね、魚群探知機みたいなもんですね。
はいはいはい。
船から音をドンって出して、
うんうん、
で、音の伝わる速度っていうのが分かっているので、
うん、
一番そこまで当たって帰ってくるまで何秒かかるかな、何分かかるかなっていうことを測れば、これね、深さが測れる。計算できるわけですよ。
はい。
ですね、水中って音の伝わる速さは速いんですね。空気中だと音って毎秒340メートルぐらい進むんですが、
うんうん、
水中はね、毎秒1500メートル進むんですね。
おお、すごい速い。
で、ただですね、海水の密度とか、そういった条件によって変わってしまうので、またね、密度また温度によってもその密度変わっちゃうので、
うんうん、
いろんなね、誤差修正は必要なので、ちょっと誤差がね、何十メートルっていう単位であるんですけれども、
はい。
それでもその時の探査では一応、1万863メートルというふうになりました。うん、そしてもう随分最近になりますよ。1984年。これ日本の探査船です。はい、拓洋っていうのが1万924メートルを記録しました。
うん。
で、このあたりからですね、いよいよ潜水艇を使っての調査が主流になるんですよ。日本もね、深海2000とかね、深海6500なんてなりましてね、
はい、
今ね、深海2000って新江ノ島水族館でね飾られてますよ。見ることできます、ごく間近で、
うん、
で、ですね、1995年、
はい、
この時はですね、日本の無人潜水機海溝っていうのが1万911メートルまで実際に潜ってます。
うん、
この海溝というのはですね、深海2000とか深海6500が潜る前に事前調査をね、はい、したり、まあ、深海2000とか深海6500は有人探査船なので、
うんうんうん、
まず無人で行って大丈夫かなと、どんなとこかなっていうのを調べてみたり、あるいはですね、うん、その深海シリーズで事故が起こった時の救難用なんですね。
へえ。
だって海の底ですもんね、
うん、
どうにかして引っ張り上げるってことはできないので、なんとか救難できないかということで、はい、海溝というのを使われたりもします。
はい、
で2009年、
うん、
これね、有名なね、アメリカの研究所があるんですが、アメリカのウッズホール海洋研究所っていうところがありまして、
はい、
ここがですね、ネーレウスっていう探査機を下ろして1万902メートルまで行ったかな、
うん、
これはですね、海溝と違いまして独立運用型なんですよ。
へえ。
海溝ってね、あの母船からケーブル垂らしていって、うん、ケーブルとつながったまんま、下平さんに分かりやすく言うとアンビリカルケーブルをね、
はい、
一発で終わりましたね、
はい、
エヴァンゲリオンのね、背中についてるやつみたいなケーブルを引っ張ったまま行くんです、
うん、はい、
でもね、ウッズホール海洋研究所のネーレウスは独立なんですね。
うん、
で、独立した探査船として1万902メートルまで行きました。そして、はい、2012年、
はい、
あるウルトラ有名な方がチームを作りまして、
うん、
で、探査船ディープシーチャレンジャー号っていうのを作りまして、実際にですね、人が乗って1万898メートルまで潜ってます。
お
ー。もう名前を言ったらわかるかな？作品言ったらわかるかも。お名前、ジェームズ・キャメロンさんと言います。
はい。
はい、わかってしまいましたね。はい、
え？
ターミネーターとかね。
はい。
アバターとかタイタニックの監督ですよ。この方ね、自分でいろいろやるの。
はぁ。
だからね、ま、海にもともとね、興味がありまして、
はい、
あのダイバーでもあったんですよ。
へえ。
もうね、3000時間超える潜水経験あるんですって、あの人。
おお、すごいベテランじゃないですか。
そうなんですよ。で、タイタニック撮ったでしょ。
はい、
まあ、あれもね、あの船が沈んでいく映画じゃないですか。
うん、
まあ、あれでね、海に興味持ったってわけではないんですけども、それよりずっと前にね、うん、ターミネーター2よりも前にアビスっていう深海映画も撮ってますので。
はいはいはい、
見ました、アビス。
はい、
もうね、僕大好き、あの映画。メラニー・エリザベス・マストロ・アントニオさんっていうね、主演の方、あとエド・ハリスがかっこよくてね、もうね、ラストシーン以外は最高、ね、もうこれでね、アビスを見てる方はすぐわかる、もうラストの一番盛り上がるシーン以外はね、もう最高、最後のシーンがもうおーいって。まあ、そういったね、深海映画なんかを撮っているジェームズ・キャメロン監督、はい、いろんなことやるって言いましたけども、うん、あのね、そう、タイタニックっていう映画でね、主役のジャック。
はい。
ジャックがね、ケイトっていう女の人の、まあ、姿をね、デッサンするんですけど、
うん、うん。
あのデッサンね、ジェームズ・キャメロン描いてるのよ。
え？え？
絵もお上手なんですね。いろんなことやってますよ、彼は。まあ、一時期ね、リンダ・ハミルトンとも結婚してましたし、サラ・コナーですよね。一時期夫婦だったんです。はい、まあ、ターミネーターについてはね、第189回で詳しくやってますよ、はい、それを聞いていただいて、うん、で、チームとは言いましたけれども、ディープシーチャレンジャー号はですね、一人乗りなんですよ。
はい。
で、俺が乗ると。
やっぱり
当然俺が乗ると。で、ジェームズ・キャメロン一人で乗って潜っていきました。その時1万898メートルです、はい、
うん、
ただね、これ一番深い記録ではないんですね、人間が潜った記録として。
ほう。
人類が潜った一番深い記録はね、アメリカ海軍のトリエステっていう潜水艇がありまして、
はい、
これしかもね、二人乗りでね、深度1万916メートルまで潜ってるんですよ。
すごい。
しかもですよ、下平さん、
はい、
これ潜ったの1960年なの。 今から60年も前なんですよ。
すげえ。
そんなことやってんですね。
うん、
で、今の時点で、今日の時点でですね、
はい。はい。
マリアナ海溝の深さは1万983メートルということになってます、
うん。はい。
これがね、今一番正確な、一番深い深さということになってるんですが、
うん、
この深さですね。
はい。
うっかり分かっちゃったんですよ。さあ、皆さん大好きな、うっかり発明の。
うっかり？
うっかり発明、うっかり発見なんですね。そうなんです。これね、うっかり測定しちゃったのはですね、カナダのダルハウジー大学のデイビッド・バークレー博士という方で、
はい。
この方がですね、本当にうっかり。この辺のですね、うっかり加減については有料版で皆さんにお話してみたいなと思うんですね。
はい。
簡単に申し上げておきますと、
うん。
ある装置を使ってですね、まあ、マリアナ海溝を探査しようとしてたんですよ、
うん、
それがうっかり壊れちゃったことによってうっかり深さが分かっちゃったっていうもうですね科学界のミスターうっかりですバークレー博士そのバークレー博士からですね、
はい、
メッセージが届いておりますの で, すのでこちらをですね皆さんにお伝えしておきたいなと思うんですね何ですかカナダダルハウジー大学のデイビッド・バークレー博士からメッセージが届いておりますんでこれをですね、そんな雑貨店リサの皆さんにお伝えしておきたいと思うんですね私が最も興味があるのは海の中の音とノイズです私の研究は聞くだけで海について何を学ぶことができるのかという質問に最もよく要約できますなぜそもそも海なのかといえばそこが最も興味深い機会がある場所だったからです海の音であれば何を聞くのも楽しいです深海については自律型の探査機を使って深海の音を調査するというアイデアは海のある深さより下は海面で生成された音が屈折のせいで届かないから測定できないこう考えられていたのでやってみたくなったんですトンガとマリアナ海溝で何度か試してみた後チャレンジャー海淵の底に挑戦しました悪海が起こったのはまさにその場所なんですねそして2021年4月地球上で最も深い海溝の底に達するシステムを作り上げることに成功しましたバークレー博士ありがとうございました
本当に
はい本人からのメッセージでーす
うわ
ーこの辺の顛末も有料版で詳しく
はあ。
いやーもう本当ねデイビッド・バークレー博士ありがとうございました。
うん、すごいね。びっくりしすぎてね声が出ないってこういうことだなって。
ね僕もあれだけどびっくりしました。ですね。
はい。
これで調べていく中でね。
うん。
マリアナ海溝の一番深いところ。
はい。
これどれぐらいの深さがあるのかなーなんて調べていったらば、うん、今こんな深さですよーっていうね。情報に当たって、で、うん、それを調べた人はこういう人で、っていうのがあったんですよ。
はい。
で、お名前から、こう、辿っていきまして、
うん、
で、まあ、大学の先生なので、うん、研究室とかね、持ってらっしゃって、
はい、
アドレスがあるので、
うん、
メールしてみたんですね。
うん、
で、この後有料版でお付けしようと思ってるんですけれども、
はい。
ですね、この時のね、装置をね、海に沈めていって、
うん、
ある深さでね、やっぱり圧力で壊れちゃったんだ
よ。はいはい。
その時のね、音が記録されてるんですよ。
お、すごい。
で、その音とかをね、番組で使ってもいいですかっていう風にね、
はい、
お願いしてみたんですね。
うん、
そしたら気前よくですね、いいよなんつってね、使って、as you wish みたいな感じで。
おう、
なんだったら僕が撮った写真もあるからそれも使ってっていう風にして
相変わらずすげえですな
ね、本当にね、一流の方っていうのはね、気前がいい。
うん、
本当にね、江戸っ子だね、と。いや、カナダっ子なんですけども。
どうせならいいの使ってっていうことですよね。
ね、うん、ね、なんだったら、メッセージもって言ったら、もう翌日にはすぐ送ってくれまして。
早い。
もうね、本当にね、ドクターバークレーありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、そんな音もですね、有料版の方にはつけておこうと思うんですけども、うん、そのメールの中でですね、バークレー博士が、
はい、
よし、じゃあ、配信になったら、教えて、リンク、教えてっていう。
マジか。
聞くっつってんだもんだって。
マジですか。
だから、最初のあれは、ね、バークレー先生、ちゃんとやってますよっていう。日本語わかるとは思えないので、
あ、やってますよ、一応。そうですね、はい、はい。
っていうのと、もし日本語わかっちゃった場合に、もうマリアナ海溝っていう名前が出てこねえようなね、ボンクラ二人組だっていうと、もしかしたらこの、ちょっとカナダまで来いやと。可能性があるので、ねもうすぐね、島田さんさすが。もう世界で一番深まで行った瞬間にマリアナ海溝って出ましたね。
よかった、出て。
いやよかったよかった、さすが。深海情報番組ですから、我々ね。
深海情報、深海情報番組。
じゃあ、
はい、
もしですね、
はい、
先生聞いてたら、メール。
はい、お待ちしてます。
日本語ちょっとも分かんなかったけど、楽しそうでよかったね、ぐらいの。が来たらもう万歳ですよ。もうね、皆さんもですね、バークレー先生にですね、
はい、
何かメッセージありましたらば、僕お伝えしておきますので。
はい。あ、ね、質問とかいいんじゃないですか。
あ、いいです、いいです。
はい。
ね、いいです、いいですって勝手にいいんですか、そういうこと言って。わかりませんよ。でもね、直接そういった方と触れ合う、なかなか稀有な機会ですんで。
ええー、ね、この配信を聞いて、興味を持ってもらったという実績にもなりますんで、ええー。
いや、実際あるのよ。
うん。
まあ、うちの番組に限らないけれども、
はい。
そういうところでたまたま触れて興味持ってそっちの道に進むってことはね、うん、とってもあると思うの。
はい。
だからですね、これで聞いてみて、バークレー教授の、サイト行ってみたりね。
うんうん、
して、で、あ、面白いって思ったら、そこ目指して勉強しちゃえばいいんだもん。
うん。
だって、バークレー教授もね、興味があるからやってますだったでしょ、メッセージ。
うん。
そうで、それでいいと思うんだ。だからそういった方々からもですね、メールを待ちてますから。
はい。
じゃあ、メールを寄せていただくためのアドレスと、下平さんからお願いします。
はい。この番組、そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは、雑貨アット0438.jp、zakk@ 数字で 0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えてここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスは sonnai.com、sonnai.com となっています。そんないプロジェクトではボイシーでの配信も行っています。毎日パーソナリティが変わるそんないインボイシー、夕方5時更新です。ぜひお楽しみください。また、ツイッターや YouTube もやっていますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
よーし、せっかくバークレー博士がくれた音だ。
うん。
この後つけましょう。
はい、ぜひ。
で、詳しい説明は、有料版の方で。
はい。
でもね、結構ね、
うん、
怖い音しますから。
はい。
装置がね、悪化、はい、水圧で破壊される音なので、はいはいはい、
うん。
覚悟して聞いてください。
はい。
ね。では、有料版の方では、その詳しい解説等を行っていきたいと思います。それでは、そんない雑貨店、無料版の方は、今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、お待ちしております。
雑貨店リスナーの皆さん、こんにちは。店長の和田でございます。本日私はまたしてもですね、神奈川県海老名市にあります小田急ロマンスカーミュージアムさんにやってまいりました。そして小田急ロマンスカーミュージアムさんといえばこの方、小泉さんにお越しいただきました。小泉さん、よろしくお願いします。
私で申し訳ございません。
とんでもございません。
ロマンスカーミュージアム広報の小泉です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ小泉さん、早速ですけれども、
はい、
もう1年経つんですかこれ。
そうですね、4月の19日でロマンスカーミュージアム開業1周年を迎えます。
じゃあ1年前だったんですね、僕来たの。
そうですね。
いや、その後もちょくちょく来てるんですけど、プライベートでも来てますし、
初めてお越しいただいたのがもう1年前になりますね、
はい、そうね。その時にね、ぶしつけにお声をおかけしてね、なんだこいつと思ったでしょう。
そんなことないですよ。
そのこいつがまた今日も来てるわけですよ。
ありがとうございます。
1年間どうでした、お客さん実際に入られて。
そうですね、本当にこの1年間で約20万人のお客様がご来館。
そんな来たんですか。
そうなんです。
失礼な話ね、はい、そんなには来ないだろうと僕思ったんですよ、
はい、
だってコロナ禍でしょ。
そうなんです、もうコロナ禍真っ只中で、もうマンボウもありましたし、緊急事態宣言などもいろいろありましたが、
人数制限だってね、はい、チケット自由にってわけにいかなかったでしょ
う。そうです、もう入館予約なども最初はしていましたし、はい、そんな中でもですね、本当にこんなにたくさんのお客様がロマンスカーミュージアムに足を運んでくださったというのが本当に嬉しいです。
20万人か。それはですね、あの、鉄道というかロマンスカーだけの魅力、あの、車両がかっこいいとかね、はい、っていうだけの魅力ではね、おそらくそこまで来ない気がするんですよ。
そうですよね、やっぱりあの季節ごとにイベントをやったりですとか、あとはやっぱりリピーターの常連のお客様も多くいらっしゃいますので、はい、
てっちゃんってほら暑いじゃないですか、鉄道ファンの方々って
、
ね、
はい、
時々あのコラって怒られたりするぐらいに、あのニュースとかで拝見しますけども、
はい、
その熱がねいい方向で動いてると、うん、これだけたくさんの人が来てくれたり楽しんでくれたりするんだなと思うんですよね、
はい、
今もね向こうでね写真を熱心に撮ってらっしゃる方いらっしゃるんですよ。こんな距離でねロマンスカーの車両見られないですからね。
本当にそうですね。
もちろんあの駅に入ってくりゃねすぐ近くで見られますけども、
はい、
車輪とかね、
はい、
台車とか見られないでしょ。まず僕ら今1階にいるんですけども、はい、
そうですね、やっぱりこの迫力のあるロマンスカー、うん、そしてもう走っていない引退してしまったロマンスカーたちが近くで見られるというのが一番の魅力だと思います、
うんうん、なんかね見てるだけで、あ、懐かしいなという感じがするんですよ、うん、それらが走っていた当時にねこう気持ちが持っていかれるっていうか、うん
う
ん、
そうですね、懐かしい気持ちになると思います。
ですよね、多分お越しいただいた方もね20万人の方々それぞれの思い出とともに振り返って見てるんではないかと思いますけども、
はい、
この1年間で小泉さん何か心に残っていることとかお客さんとかイベントとかってありました？
いやー1年間本当にもう盛りだくさんのイベントだったので、
はい、
そうですね、一番の思い出はですね、うんうん、夏休みに行いました、
はい、
あのキュレーターになろうという企画がありまして、
はい、はい、
あの小学生の小さなお子様向けのイベントがありまして、
はい、
はい、あの小田急電鉄の乗務員さんがですね、はい、まあ、先生になって、
はい、
はい、まあ、参加してくれた小学生の皆さんにですね、はい、いろいろなロマンスカーのおもてなしとかサービスとか特徴などをあの教えてくれた、約1ヶ月にわたってですね、
そうい
うイベントがありまして、もうそれがやっぱりあのお子様たちがあの乗務員さんからこう話を聞く姿の目がキラキラとしていてですね、うん、私も一緒にあの、まあ、毎回見させていただいてたんですけれども、すごくあのなんかこう楽しそうな姿っていうのが一番なんか嬉しかったですね。
子供ってまだね、はい、電車鉄道って言わないです、うん、僕も電車がね、
はい、好
きで、今もちっちゃい子来ましたね、
可愛いですね、
嬉しそうだね、あ、子供と並べるとでっかいな車両でもこれ乗りたいなとかね、
はい、
運転したいなって思うんでしょうね。
きっと憧れだったり夢があるんだなって思いました、
は
い、
今ねそれをね話してる小泉さんの目がね、はい、またキラキラキラキラしてる、
いやきっと照明のあれだと思います。
いやでも子供たちがそうやって喜んでる姿を見るのがね、はい、こちらのミュージアムの方々も嬉しいんじゃないですかね。
そうなんです、やっぱりロマンスカーのことを熱心に聞いて学んでいる姿を見ている私たちが本当にあのなんかまあ勉強になるというか、
また詳しい子いるでしょ。
いますよ。
鉄道博士みたいな子が。
本当にそうなんですよ。なんかこう難しい質問をするお子様もいまして、うんうん、あの先生たちもちょっとタジタジしちゃうみたいな姿もあって。
ちょっと待ってくれ。そこまで専門性ない。ちょっと待ってくれ。
あれなんだっけみたいなのをなんかあの社員さん同士で話してたりとか、うんうんうん、なんかそういったところもですね、なんかこちらもやっぱり気づきとか、うんうん、逆に学べることとか、うん、たくさんありました。
そう、ただ単に展示してあるんではなくって、うん、そういうね、あのいらっしゃる方とお話ができたり、うん、やり取りができたりするっていうのがね、ロマンスカーミュージアムさんのすごくいいところだなと僕思うんですよ。
そうですね、やはり展示だけではなくて、うん、もちろんあの今回はその乗務員さんだったりとか、うんうん、うちの館長高橋館長とかですね、はい、結構あの触れ合える、うん、イベントとかもありますので、うんうんうん、まあ、この1周年もですね、うん、ぜひそういったことをやっていきたいなと。
そうなんですよね、1周年記念でいろんなイベントあるんでしょ。ちょっと順番にご紹介していきましょうよ。
はい、
何があるんですか。まずはどこから行きますか。
まずですね、何から行きましょうか。今回はこの1周年の、はい、あの皆様にこう感謝の気持ちを込めたイベントとしまして、はいはいはい、ロマンスカーミュージアムでときめきとワクワクをもう一度という、
ときめきとワクワクをもう一度味わえちゃう、
はいはい、というテーマでイベントを開催しています。
はい、
であの3月11日に定期運行終了を迎えた VSE、
うんうんうん、VSE
という5万型の白いロマンスカーがあったんですけれども、はい、すごく人気でかっこいいロマンスカーがですね、この前定期運行終了になりまして、その VSE の思い出を振り返りながら、このロマンスカーミュージアムの1周年をお楽しみいただけるという
VSE 引退記念企画でもある。
そうなんです。
あのロマンスカー珍しいんですよね、はい、オレンジじゃなくて。
そうなんです。
ロマンスカーというのはね、今目の前にもありますけども、オレンジじゃないですか、
はい、
あれ白いんですよね。
白なんです。
それがついに引退して、
引退しまして、はい、でまあ、その VSE の思い出ということで、はい、あの小田急電鉄の公式の、はい、Facebook で一般のお客様から、はい、あの応募いただいた VSE の写真、
VSE の写真、
はい、あと VSE への、うん、メッセージを、うん、展示する VSE の思い出展というのがメインの企画になります。
じゃあ応募した写真が展示されたりするんですか。
そうなんです。
いいなそれ。
はい、で今ですね、あの、どの写真を展示させてもらうかというのは、うん、あの、まあ、選出しているところなんです
けど、
選考中です。
うわ、自分のが飾られたら嬉しいですね。
は
い、
そうですね、まあ、約20枚ほど飾らせて、20枚
厳選じゃないですか、
予定です。はい、
うわ、ぜひいらしていただいて、
はい、確認していただいて、
あ、自分のだって、
はい、そうですね。それとですね、はい、あとはあのお客様にあの自由に書き込んでいただける、うん、スペシャルサンクスメッセージボードというのも登場しまして、まあ、VSE ですとか、あとはロマンスカーミュージアムへの思いなどもぜひ書き込んでいただけたら嬉しいなと思います。
気軽に書けるファンレターですね。
そうですね。
あ、いいですね。
は
い、
もうこちらは無料でできますので、うん、皆様からの温かいメッセージをお待ちしてます。
ぜひいらしていただいて、それも、はい、小泉さんへ、
私へのラブレターもお待ちしてます。
いや、本気ですよこの人。目の輝きが異様に力を帯びましたよ。本気ですから、はい、小泉さん、はい、ね、書いていただければ。
いつい
つ、いついつ読みますね。
はい、読みますいただきます。
それからそれから。
なんてなんて、はい、あとですね、はい、VSE の大ゲージという
縮尺、はい、
縮尺が約40分の1、
はい、
本物の40分の1の、あの、
40分の1って結構大きくないですか。
そうなんです、結構大きいんですけれども、その模型をですね、はい、ロマンスカーギャラリーに展示をいたします。
ロマンスカーギャラリーに、
はい、
へえ、大きいってことはかなり精密にできたりするんですかね。
かなり精密で、しかも約8年かけて制作されたらしく、
そんなかかるんですか。
で、世界にたった一つしかない VSE の大ゲージが、
あら、
ロマンスカーミュージアムに期間限定で登場いたします。
え、じゃあとりあえず今はここでしか見られない。
そうです。
あれ、じゃあ来ないとダメじゃないですか。
そうです。
そして今まだ飾られてないんでしょ。
まだ飾られてないんです。
まだ今日取材日、ね、あの、その期間が始まってないので僕も見られないんです。皆さん、僕また来ます。
ぜひあのイベントが始まったらまた見に来ていただきたいなと思ってます。はいはい、
そして他には、
さあ、そしてですね、はい、あとロマンスカーミュージアムのカフェ、
はい、あ、出たカフェ、はい、
クラブハウスのメニューを1周年を記念してリニューアルいたします。
もともとはあの、はい、ロマンスカーの中で食べられたものとかも出てたんですよね。
そうですね、ロマンスカーで、うんうんうん、あのかつて提供されていたメニューを、うんうん、まあ、現代風にアレンジしたものなどを、うんうん、あの、まあ、提供していたんですけれども、はい、今回はですね、まあ、より小田急沿線の魅力を、うん、 味わっていただけるということで、あの海老名や遠征の食材を使用したメニューで、ハンバーガーやカレーライスなどに変更になります。
小田急沿線ってね、皆さんね、新宿から江ノ島とか箱根とかに伸びてるじゃないですか、はい、いろんな美味しいもんですよね。
そうなんですよ。沿線の食材ってかなりいろいろあるんですけれども、はい、例えばですね、今回の、リニューアルでは湘南のトマトですとか、 あとは町田のシナモン、
町田のシナモン、
シナモン、あの
有名なんですか、
はい、を使用して、あの独自 の、 あれ、あの配合で作るスパイスカレー。
あ、あのね、町田とかね、はい、そっちの方って確かにカレー屋多い。
あ、そうですね。
そうなんですよ、はい、スープカレー屋さんとかも結構あって、はい、有名なんですよ。そういえばそうだ、はい、そういうことか、
はい、
今ね、写真だけが僕の目の前にありまして、実物はないんです。これまた来ま す、
そうです。まだ私も食べたことがなくです。
まだ小池さんも食べてない。
はい、楽しみなんですけど、
どっちが先に食べるか勝負ですね。
そうですね、なんか和田さんの方が早いかもしれないです。
でも美味しそう。
はい、
いいな。
そうなんです。
スパイスカレーと、
はい、スパイスカレーとあとはハンバーガー、ね、
ハンバーガー、
はい、
ハンバーガーも野菜たっぷりで美味しそうだな、
はい、
湘南野菜もね、有名なんですよね。
そうですね、はい、
あっちの方行くとね、農協さんとか朝市とかをしょっちゅうやってるらしくて、
はい、
地元の人が買いに行って野菜食べてるらしいですよ、うん、
取れたての旬な野菜を楽しめるという。
あ、いいな、
はい、
他にもあるじゃないですか。
はい、他にはですね、ですは、はい、海老名市さんとコラボレーションしまして、はい、飲める車両図鑑というメニューが今あるんですが、
飲める車両図鑑、
はいはい、それがですね、今回は海老名市さんのいちごを使用したいちごミルクに、海老名市のイメージキャラクターエビーニャが、
エビーニャ、
はい、描かれた飲み物、
知られていないんですけれども、海老名市はいちごの名産地なんですよ。
そうなんですよ、
海老名のいちご美味しいんですよ、
はい、
今日帰り買ってこようかな。まだ売ってるかな。あの道端で売ってるんですよね。
そうですね、結構農園さんもたくさんありまして、
ね、はい、食べました、食べました、いちご、海老名のいちご、
はい、もちろん食べてます。
美味しいんですよ。
そうなんです。
またね、あのね、形が揃ってるのとかはね、あのお使い品とかね、プレゼントに使えばいいの、揃ってないやつ。お得な感じでね、ゴロッと売ってるやつ、味なんか変わりはしないんだから、お得で美味しい、好き放題食べられるから、うん、
はい、
ぜひともですね、道端で買っていただきたい。そしてエビーニャが、
そうなんです、エビーナ氏のキャラクターですね、イメージキャラクター、エビーニャとロマンスカーがプリントされたドリンクになっていて、こちらも期間限定になりますので、う
んうん、これ食品用のプリンターでやるんですよね。
そうなんです、食べられる、
ね、
はい、
もうほぼ写真ですよ、
はい、
綺麗にこんな印刷できるんですね、
はい、そうなん
です。エビーニャも喜んでる。
そしてエビーニャもですね、
はい、
あの登場してくれますので、
はい
はい、あの遊びに来てくれる日があります。
エビーニャー来てくれる、
はい、来てくれます。4月の23日と24日ですね。
23、24、エビーニャが、はい、エビーニャもね、なんだったらね、あのロマンスカーカラーですから、若干赤は強いけれども、
そうですね、
似たような感じでいますから、
そうですね、はい、
エビナシの、ね、ゆるキャラが、ね、はい、いるんですよね。
可愛らしいです。
そうか、はい、23、24、4月来てくれる、
はい、
あとはなんかブルーレイディスク発売？
そうなんです、開業1周年記念でブルーレイディスクを販売いたします。
何が入ってるんですか？
はい、こちらですね、まあ、モハ1という一番古い車両ですね、はい、をはじめとするここのロマンスカーミュージアムに展示している車両が、
はい、
あの車庫からロマンスカーミュージアムまで運ばれてくるまでのドキュメンタリー映像になっています。
じゃあそこに展示してあるよじゃなくって、展示されるまでがメインに。
そうです。
あ、そういうの好き。
運ばれているシーン
です。舞台の裏側好き。
そうです、そうです。ここに来るまでの、まあ、裏側を、
へえ、
はい、追った
すごいブルーレイで、
はい、約90分になっていて、限定3000枚での販売になります。
限定品なんですか、これ？
そうなんです。
これはもうやっぱり鉄道ファンの方、ロマンスカーファンの方、小田急線ファンの方、
はい、
来て買わないと。ここでしか買えないんですか？
ですね、先行発売が、ロマンスカーミュージアムなんですが、他のトレインズという、あのグッズショップでも販売いたします。
なるほど、
はい、
じゃあまずは先行で、いち早く見たい人はここに来ていただいて、
はい、
で小泉さんにメッセージ書いていただいて、
はい、それはもうぜひ。
それはもうぜひって言われてますから、ぜひ皆さんですね、来ていただいて、
はい、
そしてカレーとハンバーガー食べていただいて、
はい、
そしてドリンク飲んでいただいて、
はい、
もう、
はい、
他にも企画はあるんですか？
そうですね、
もうこれだけでもかなりいっぱいですけど、
もうたくさんもうありましてですね、
もう好きなだけ宣伝してください。
本当ですか、ありがとうございます。
時間なんかいくらでもありますから、うちの番組。
そうしましたらですね、こちら閉館後のロマンスカーミュージアムで、はい、ロマンスカーの VSE に携わった方々による特別講演会も開催。
携わった方々、
はい、
はい、
言いますのも、初回はですね VSE の設計やデザインを担当した建築家の岡部則明さんにお越しいただきます。
は
い、
ご本人来るの？
はい、
え、マジで？
はい、岡部さんご本人がいらっしゃって講演会をしてくださいます。
あ、これはすごい。
はい、こちらですね。
へえ、
はい、
デザインされた方が。
そうなんです。
いらして話してくださる。
はい、事前予約制になっております。
あ、じゃあもう早く予約しないと。
はい、
そして4月9日が岡部さん。
9日が岡部さん、
はい、
で、次翌週の16日は、はい、島津さんという方で、はい、あの VSE を最上級のロマンスカーにするためにですね、はい、いろいろとこうサービスの改革などを行った、
いわばプロデューサーみたいな感じですね。
そうです。
へえ、はい、そんな方々来るの？
そうなんです。
これも予約制。
こちらも予約。
はい、あっという間に生まれますよ。
はい、
早くしないと。聞いた方すぐに、すぐに。これいつから受け付けてるんですか？
はい、受付が3月18日金曜日。18
日もう始まってますね、この番組配信される頃には。
もしかしたら
埋まってたらごめんなさい。
いるかもしれない。ちょっと確認よろしくお願いします。
確認していただいて。
はい。そして最後ですね。はい、23日には。はい、小田急電鉄の乗務員さんで村林さんと東さんにお越しいただきます。
はい、
はい、こちらですね、 VSE の乗務を担当していた方でして、あ、まあ、社内でのおもてなしやサービスなんかを、うんうんうん、はい、考えてくださった。
現場の声だ。
そうです、もう現場第一線で VSE の現場で活躍されていたお二人です。
こうやってやってたんですよっていうことを。
はい、
そうですか。はい、日程的にね、これ多分3月末の配信にこの番組になってるような気がするので、
はい、
もしかしたらもう埋まっちゃってるかもしれませんけども、うん、その場合にはですね、はい、まあ、小泉さん捕まえていただいて
、はい、
私いらっしゃるんですよね、中に。
あ、おりますので、ね、はい、ぜひ
ですね、バッジもあのネームバッジもつけてらっしゃいますが、
はい、
ですね、目がキラッキラした方と覚えておいていただければ、
はい、
で、そんなに雑貨店聞いてきたんですってもし言ってる人がいたらですね、はい、ああはいっていうふうに言っていただける、ああはい、ああはいって応対していただける。あと高橋館長ね、はい、館長もよくいらっしゃいますもんね。
はい、そうですね、館長もおりますので、
また優しいダンディーな感じの、
かっこいいですね。
かっこいいね、
本当にかっこいいと思う。
なんだろう、あの方佇まいがかっこいいんだもん、すでに
オーラがありますよね。
そうなの、なんでしょうね、
はい、
かっこいいんですよ。
うん、
で、あの方も気軽に話しかけて、
はい、もう館長と私はいつでもお待ちしております。
あ、もういつでもウェルカムですから。もうそんなに雑貨店って言ったらばもう、はい、そうですかって
駆けつけます。
ぜひともぜひとも優しくしてやってください。はい、うちのリスナー、あの行動力がある割にはですね、はい、心が弱いので物陰からそーっと見てる可能性があります。
ぜひぜひ。
怖くないよって言ってあげて、はい、ちょっとおいでって言って
本当に皆さんのお気軽にお越しいただいて、はい、お声掛けいただければ。
来ますよ、うちのリスナーは。
お待ちしてます。
じゃあですね、1週間これからもいろんな企画ですとか展示ですとか続いていくと思うので、はい、リスナーの皆さんにですね、
はい、
小泉さんから熱いメッセージをいただいてもよろしいですか？
はい、そんな雑貨店ご覧の皆様、お聞きの皆様ですね、本当にこの1年間ありがとうございました。素敵な1年になれるようにですね、ロマンスカーミュージアムさらにパワーアップしていきたいと思っております。カフェのメニューもリニューアルいたしますし、これからもイベントをたくさん企画していきますので、ぜひご家族で皆様でお越しください。お待ちしてます。
はい、今日は神奈川県海老名市にあります小田急ロマンスカーミュージアムさんにお邪魔いたしまして、広報の小泉さん、小泉理央さんにお話を伺いました。小泉さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー、ありがとうございました。
ありがとうございました。もう